皆さんこんにちは。今日は2007年8月6日、広島の日です。今日は8時15分ですね。今から62年前、広島に原爆、世界初めての原爆が落とされた日です。で、私はいつもはこの日は広島にいるんですけれども、今日は沖縄に来てます。そして、それにふさわしい場所、クスヌチ平和文化館というところに来てるんですね。今日のゲストにお迎えしてますのは、前城玄徳さんです。クスヌチ平和文化館ですね。皆さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。前城さん。このクスヌチっていうのは、どういう意味ですか？
沖縄の方言なんですが、クスヌキ
のことなんですね。クスヌキのことなんですね。ここにじゃあ大きなクスヌキがあったんですか？
そういうことではないですね。実はずっと私の生まれたふるさとなんですが、はい、今、嘉手納の米軍の飛行場になってるんですが、すね、はい、そこの屋敷の中にクスノキが植えられてたんですね。
玄徳さんのお家はじゃあ今も嘉手納基地になっちゃってるんですね。
そうです、そうです。
あそこに大きなクスノキがあった。
はい。
じゃあそれも切られちゃったんですね。
そうなんですね。
飛行場の下に埋まってるっていうか、飛行場になっちゃった。
そこと一緒にですね、小さい頃、このふるさとを訪ねたことがあるんですが、そこの話、いっぱいふるさとの話を聞いたんですがね、母屋の後ろにクスノキが何本か植えられていて、そのクスノキはもう一抱えもあるぐらい大きくなっていたというんですね。で、そのクスノキで炭素を作るのが夢だったんだよということを祖母は私に話してくれたんですよ。で、祖母の思いをやはりこの建物につなげたかったということなんですね。
おばあちゃんはその夢を実現できなかったわけですね。
そうです、そうです。
じゃあ飛行場に捉えてしまって、はい、米軍基地に接収されて、はい、そして木は切られてしまった、はい、そうですか。
ちょっと行った時はですね、もう全て戦争で全てなくなってしまっていたんですよね。
そうでしたか。はい、今日私はね、このほっと素敵なところに前も一回ね、ここで講演会させてもらったことがありますけれども、一階が子供の図書館ですね、ほとんど。
そうですね。
平和とか、そういうのに関係したご本が多いのかしら、ね。
はい、子供の、専門店って言った方がいいですね。いっぱい子供たちのための
本屋さんですかね。
そうですね。
子供の絵本屋さんってですかね。
そうです、そうです。
東京ではクレヨンハウスっていうのがありますけど、ちょっと似てますよね。
そうですね。
はい。で、2階が、今日は広島と長崎の展示もしてますよね。
そうですね。特に8月6日、広島9日、長崎に原爆が投下されたということで、広島、長崎の記憶ということで、小さな展示会をやっております。
はい。なんか今回とても貴重な資料を展示なさってるっていうんですが、ちょっと教えてくれますか。
実は東京のですね、方から送られてきたんですけども、1947年、48年頃に出版をされたですね、古いこの資料というんですか、それも展示してあるんですね。
どんなことが書いてあるんですか、48年というと、まだ2年後ですよね。
そうですね。
終戦、敗戦から。
原爆投下の実態とかですね、そういうのが生々しく記録されていますね。
それをでも、日本政府もアメリカ政府も隠そうとしましたよね。被害をなるべく小さく見せようとしたし、その原爆の実相というのをなるべくこう伝えないようにしてきたと思うんですけど、それがそういった資料で残されているということですね。じゃあ、ちょっと後でぜひ見せていただきたいと思いますけれども、私は今回ね、辺野古と高江の問題を取材しに来てるんですけれども、本当に高江なんて130人の集落のところにね、ヘリパッドが6個できるということで、しかも、垂直に飛び立つオスプレイっていう、ね、あれはヘリコプターではないですよね、戦闘機で、ですよね、こうまっすぐ飛んでビューンって飛んでいくやつですけど、ああいうものが配備されるってことは、本当に暮らしが根本から変わっちゃうし、日常的に危険と隣り合わせだし、もちろん騒音とね、そうやっていつも一番こう美しい、そして過疎のといいますか、静かに暮らしている人たちの声を上げられないような人たちのところに押し付けられてきますよね。一番弱いもののところに、日米安全保障だか何だか分かりませんが、何から、誰から何を守ってるのか私もよく分からない時があるんです。北朝鮮の脅威ですね、今だったね。北朝鮮からアメリカ軍によって日本は守られてるんだっていう、そうなことを言いますけども、私は本当にそうなんだろうかと思うんですけど、
そうですよね、この辺はね。特に今、日米のこの軍事同盟っていうんですかね、それが沖縄を拠点にしてどんどんこう強化をされているような感じがするんですよね。 まあ、オスプレイの問題もあったんですが、その他、まあ、陸でも海でもですね、それから空でも、こう、日米のこの共同の訓練が行われてるじゃないですか。そういう意味では、まあ、沖縄の基地が、ある意味では、日米のその、要塞的なね、感じがしてしょうがないですよね。
そうですね。私は昨日、おとといだったかな、チャタンのビーチに行こうと思って、はいはいはい、北中城のね、はい、インターチェンジで降りてね、まっすぐ行こうとしたんですよ、はい。ただ米軍基地に入ってしまったんですね、はい、知らないで。で、入ったらもちろんそこで止められたわけですけれども、うん、目の前に海があるんですよ。はい、ここ通してくれたら目の前が海じゃないですか。うん、私通してくださいって言ったんですね。海に行くだけだから通してくださいって断られるのは分かってたんですけども。ただ、いや、それはちゃんと許可証を持ってないと通れないからって言って、まあ、返されたんですけどね。はい、その後、こうずっとその、カデナ基地ですかね、何基地かな、基地をぐるーっと回って、何キロも何キロも何キロも回って、で、チャタンのビーチに行ったんですけども、これ60年間続いてるってことですよね。本当に不便ですよね。はい、で、渋滞もすごいし、沖縄は、はい。この基地がなかったならば、本当に渋滞もないだろうし、うん、こんなことをどうして許して我慢してるんだろうって、我慢、あるいは日本政府が我慢させてるんだろうってことですね。ことで、私が昨日やったようなことを毎日みんながね、何千人も、ここ海行きたいから通してくださいってやったらどうなのかななんて思ったりね。
特に異常な事態だと思いますよね、状況だと思いますね。はい、まあ、国土の 0.6% というちっぽけなこの沖縄の島にですね、アメリカの専用基地の 75% が集中しているということ自体がですね、
異常ですね。
やっぱり異常だと思いますね。ここに、まあ、この前、サミットですね、G7、G8 ですか、はい、あったわけですけども、その中で、各国の代表ももちろん見えてるわけですけどもね、私は非常にいい機会だなと思ったんですね、サミット。
世界中からね、首脳が集まるわけですもんね。
サミットの中で、そのアメリカに、このいろんな提起をしてくれる、こう、首脳がいるだろうという期待も持っていたんですけども、しかし、こう、アメリカの仲良しさんたちだけであるわけですからね、アメリカに対して何ら問題的はなかったですよね。まあ、普通でしたら、このちっぽけな島にこれだけの基地があるということはおかしいと。
そうですね。
こ
う、
その異常性というのが、これをやっぱりね、提起してくれるのかなと期待もあったんですがね。
何もなかったですよね。それに、普天間にしても、嘉手納にしても、住宅地との密集っていうんですかね、本当に、生活道路を挟んで基地と基地が両側にあって、そこに人々が暮らしている、その上を戦闘機がビュンビュン飛んでるんですよ。で、これってね、アメリカ行ってもどこ行っても見ないんですよ、この光景は。こういうのは許されてないんですね。いくらなんでも軍事基地というのは一応バッファーゾーンがあって、周辺の住民とはこう隔絶されたところに一応あってね、ある程度の安全とかが守られてるわけですね、騒音対策とか。でも沖縄ではそんなこと全くお金はお構いなし で、嘉手納の場合は嘉手納町の 80% が、83% かな、
ね、
基地ですよね。
で、
13% のすごいちっちゃな土地にしがみつくように人々が住んでいて、でその上を飛行機が飛んでいて、私はなんかもう、本当にね、ここはほんとまだ占領されてる。全然終わってない。戦争も占領も終わってないっていう思いをね、新たにしたんですね。
そうですね。この状況はこう、60年間全く変わっていない。
変わってないんですよね。
わけですね。さらにこう、再編をされながら、こう、強化をされているという実態があるわけですよね。
しかも今度は辺野古とか、高江とか、より少ない人の、人口の少ないところに、自然の残されているところ、自然を壊しての基地建設ですよね。で、まあそういうのもあって、自然保護団体なんかもね、昨日も WWF さんですね、世界自然保護基金とか、日本自然保護協会とか、そういった自然保護団体も今沖縄のことに注目して声を上げ始めているんですけど、でもまだまだ小さな声でね、これを、アメリカの、あるいは日本政府の応募を食い止めるのには、ちょっとあまりにも声が小さいんですよね。どんな風にしたらいいですかね。
そうですね、やはりこう、なんて言いますか、沖縄のこの、沖縄の地に、やっぱり来てもらうということが本当はとても大事だと思いますね。で、沖縄のこの実態をですね、こう見てもらう。それ、これはおかしいということ。それ、おのおのの住んでる地域で声を上げてもらう。そのことが、とても大事なことだろうと、こう思いますね。
そうですか。私、この間もちょっと言ったんですけれども、平和賞プロジェクトというのを今やっていて、こ この省というのはね、はい、あの防衛省とか文科省の省ですね、はい、こういう機関を政府の中に作ろうという運動が、うん、今日本でも、あともちろんアメリカでも、そしてイギリスとかオーストラリアとかカナダとか、ソロモン諸島、いろんな国々20カ国ぐらいで、うん、平和省運動っていうのが立ち上がってるんですね。で、その人たちが年に1回集まって、これまで世界中にこういう平和省運動を広げていこうということで会議をしてるんですが、その会議が今年で3回目で日本にやってくるんです。で、9月の21日にまずコンサートがあって、その後会議があって、東京と広島と長崎で、シンポジウムと講演会をした後ですね、最後沖縄に来る予定なんですよ。で、その時にやっぱりあのアメリカの代表の方たちにね、特にあのこの基地の状態を見てもらいたいんですね。で、やっぱりね、アメリカの人たちはアメリカの基地は知ってるけれども、アメリカの基地の中にはこういう基地はないんですよ。住民とそのあの基地が隣り合っていて、で、小学校も中学校も高校も幼稚園もある上をビュンビュンこう戦闘機が飛んでいってっていうのは、あのアメリカの環境基準とかそのいろんな基準で許されてない基地なんですね。それが沖縄では平然としてあるとかね、まあ、ダブルスタンダードになると思うんですけども、そういったことを実際に体験してみてもらって持って帰ってもらいたいなと思ってるんですね。その時にあのぜひね、一緒にあのご案内していただければと思います。
とても大事なことだと思いますね、はい、やっぱりあのアメリカ の, その庶民というのかはやっぱり声を発し続けてると思うんですよね。
そうですね、それは素晴らしいと思います。
それでアメリカのこうジャーナリストとかですね、やっぱり一般市民にですね、沖縄を見てもらうということがとても大事だと思いますね、はい、で沖縄を見て自分こうアメリカに帰ってですね、その沖縄の実態を伝える、そしてアメリカは異常なことを沖縄でやっているというふうなことをですね、伝えるということはやっぱり世論になれるとこう思いますよね、はいはい、そういう意味でとても大事なあのことだと思います、
はい、
あのまあ、私のこう上の娘がですね、こうアメリカに住んでいて、あのもう十何年なんか住んでいるわけですけども、やっぱり彼女自身が異常だと言ってるんですね。あのこうアメリカの基地なんていうのはこう見えないところに置かれてるんだと、つまり市民から離れたところにあるんだということをあの言ってるんですけども、このアメリカの基地と沖縄の基地をこう対比するということはとても大事なことだと思います ね,
そうですね。この延々と続くそのフェンス、
はい、
何キロも何キロも走っても走ってもずっとフェンスで、ここからそこに私はあの、まあ、嘉手納基地を横切って海に行こうとしたわけですけど、目の前に海があってもその海に行けない、何キロも何キロもぐるっと回らないと行かれないとか、それを毎日62年間毎日強いられている沖縄の人たちの気持ちがどんなんだろうと思って、私はたまにやってきて、そうやってね一回だけの体験なんですけども、これをずっと耐えている、本当にね、私日本政府がひどいと思う。もうちょっとね、ちゃんと立ち上がってね、一国の主としてちゃんとアメリカに言えよって思うんですよ ね,
すよ ね, ね。
アメリカの中にもいい人がいますよ、
ね、
政治家の中にも ね,
ね、
あの、もう基地は撤退させようって言ってる大統領候補もいるんですよ、はい、例えば。で、この平和省運動を進めている平和省法案を書いた人っていうのは、はい、今回あの民主党から大統領候補で立候補していて、アメリカの海外の軍事基地の撤去っていうのを公約にしてるんですよ。でもちろん平和省の創設、はい、その人知ってますか？
あの
デニス・クシニッチって、
はい、あのテレビでちょっと見たことあります
よ。あ、そうですか、
は
い、デニス・クシニッチさんっていう人がいるんですけど、全くあの相手にされてないし、あの全く勝つ見込みはないんですけれども、でもやっぱそういう人がアメリカにいるっていうことと、その人と沖縄の人が直接つながったりとかね、あの平和省の運動を通じてつながれるので、あのそういうつながりを強化して、アメリカの中でもあの家族が離れてるわけですね。結局外国の議員行っちゃったらば家族が離れてたりするから、それはアメリカ人の兵士にとっても辛い悲しいことですから、やっぱりあのね、アメリカ国内で訓練しましょうよってとてもいい提案だと思うんですよ。お金もだいぶ減りますしね、そしたらあの無駄な費用もね。そういう運動や声を上げている人たちと沖縄の人たちがつながっているとね、両方の望んでいることが一致するわけですよね。だからそういうあの私つなぎ役をやりますので、あのぜひ今回の10月2日のシンポジウム、あ、講演会になるのかな、琉球大学でやることが決まってますので、あの玄徳さんもあのぜひ、なんて言うんでしょうね、賛同し、参加し、はい、関わってください。
そうですね。はい、ぜひ、あの、時間を作ってですね、参考にしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。はい、今日はお忙しい中、あの、広島の展示、ゆっくり見させてもらいますけれども、 ぱりこういう声を沖縄の地から上げてくださることに本当に感謝しています。
はい、ありがとうございました。
子どもたちも今本を読んでくれて、ね、今日なんか2冊ぐらい買わせていただきましたけれども、ここにしかない貴重な本もたくさんあるみたいなんで、いっぱい本を買って帰りたいと思います。はい、聞くチームのポッドキャスト、今日は沖縄の沖縄市の中にあります、まあ、小座とかも近いですね、ここね。
そうですね。
あります、くすぬち、これはくすの木という意味ですね、くすぬち平和文化館からお伝えしました。前城玄徳さんをお迎えしての、放送でした。また聞いてください。ありがとうございました。